聖書を朗読いたします。新約聖書ローマの信徒への手紙第5章18節から21節まで、新約聖書280ページです。そこで一人の罪によってすべての人に有罪の判決が下されたように、一人の正しい行為によってすべての人が義とされて命を得ることになったのです。一人の不従順によって多くの人が罪人とされたように、一人の従順によって多くの人が正しいものとされるのです。律法が入り込んできたのは罪が増し加わるためでありました。しかし罪が増したところには恵みはなお一層満ち溢れました。こうして罪が死によって支配していたように、恵みも義によって支配しつつ、私たちの主イエスキリストを通して永遠の命に導くのです。以上です。今朝は今朗読いたしましたローマの信徒への手紙5章18節から21節の御言葉に耳を傾けます。5章12節からパウロはアダムとキリストを対比して論じてきました。そのまとめの部分が今朝学ぶ18節以下となります。なぜパウロはアダムとキリストを比較したのでしょうか。それはキリストの恵みの大きさを理解するにはアダムのことを理解することが欠かせないからです。14節でパウロは、実にアダムは来たるべき方を前もって表すものだったのですと述べました。来たるべき方は救い主キリストのことです。アダムはキリストを前もって表すものでした。アダムはキリストの型、余計であったのです。それゆえアダムとキリストには類似点があります。それは、一人の行為が多くの人に決定的な影響を与えたという点です。アダムもキリストも代表者でした。その代表者の行為は、彼によって代表される人々に決定的影響を与えたのです。神学の言葉で言うならば、アダムもキリストも契約の代表者でした。神との契約における代表者であったがゆえに、彼らの行為は彼らによって代表されるすべての人々に決定的影響を与えました。神様との関係について決定的な影響を与えたのです。このようにアダムとキリストには類似点がありますが、同時に相違点もあります。まず両者の行為の動機が異なります。アダムは神を排除した自己主張に生きようとしました。しかしキリストは神に従って自己犠牲に生きました。両者の行為の結果も異なります。アダムの行為は断罪と死をもたらしました。しかしキリストの行為は義人と命をもたらしたのです。パウロは15節で、しかし恵みの賜物は罪とは比較になりませんと述べて、キリストの行為によって与えられた恵みがアダムの罪によってもたらされた悲惨をはるかに凌駕しているということを示しています。15節から17節でパウロは、キリストによって与えられる恵みの大きさを強調しました。そして18節以下で、それまでの議論を要約して述べていくことになります。18節にこうあります。そこで一人の罪によって、すべての人に有罪の判決が下されたように、一人の正しい行為によって、すべての人が義とされて命を得ることになったのです。 人の罪とは言うまでもなく、アダムの神様に対する反逆行為を指しています。そのアダムに対して神様は有罪判決を下されました。そしてアダムは人類の代表者でしたので、彼の罪によってすべての人に有罪の判決が下されたのです。文字通りすべての人は断罪され罪あるものとなりました。このアダムの行為と比較対比されるのが18節後半の一人の正しい行為です。言うまでもなくこの一人がイエス・キリストを指します。イエス・キリストの正しい行為とは一体何でしょうか。正しいか正しくないか、その基準は人間が定めるものではありません。それは神の基準による正しさです。神の律法が要求する正しい行為をイエス・キリストはされたのです。それは心と思いと力を尽くして神を愛すること、また究極の誠実さを持って人を愛することです。それがまさにイエス・キリストのご生涯でありました。その一人の正しい行為によってすべての人が義とされて命を得ることになりました。イエス・キリストは契約の代表者ですので、イエス・キリストの正しい行為によって彼によって代表されるすべての人々が義とされて命を得るのです。キリストの正しい行為を通して人間は義とされます。そして命を得るのです。この命とは神様との関係が回復している状態のことです。アダムの罪によって神様との交わりが失われました。しかしキリストによってそれが回復するのです。それが人間にとっての誠の命となります。続く19節は18節の主張をさらに明確にしているものです。一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたように、一人の従順によって多くの人が正しいものとされるのです。18節の罪という言葉が19節では不従順というふうに言い換えられています。アダムの罪とは神様に対する不従順でありました。神様はアダムに対して善悪の知識の木からは決して取って食べてはならないと命じられました。その園には食べるものが豊かにたくさんありました。ですからこれは決して難しい命令ではありません。しかしアダムはその神様の命令に背いたのです。神様のご意志に背いたのです。それが不従順でありました。神への不従順こそが罪でありました。その結果が19節にあるように、多くの人が罪人とされたということです。アダムは契約の代表者でしたので、彼だけが罪人とされたのではなく、多くの人が罪人とされました。この罪人とされたという部分は法的な性質を表しています。ですから罪人と定められたというふうに訳すこともできます。罪人という身分になった、罪人という範疇の中に置かれたということです。アダムの罪のために単に有罪判決が下されただけでなく、罪人の身分になりました。アダムの罪はすべての人の罪であり、すべての人はアダムの不従順に連座することになったのです。また罪人とされたとありますように、ここは受け身形です。隠れた主語はもちろん神様です。アダムが罪を犯したとき、 神様がすべての人を罪人とみなし、罪人という範疇の中に置かれました。神がすべての人を罪人と定められたのです。このことからわかりますように、罪人であるということは客観的なことです。主観的なことではありません。罪の自覚を持つということはもちろん大切です。しかし、罪の自覚があるから私たちは罪人なのではありません。自覚の範囲内でのみ罪があるというのではありません。自覚がなくても罪はあり、また罪人なのです。すべての人は客観的に罪人であると聖書は語るのです。一人の不従順によって多くの人が罪人とされました。それに対応しているのが19節の後半にある一人の従順です。一人の従順によって多くの人が正しいものとされるのです。一人の従順とは言うまでもなく、イエス・キリストの従順です。では、キリストの従順とは一体何でしょうか。アダムの不従順とは、アダムが神のご意志に背いたことでした。ですから、従順というのは、神様のご意志に従うということを意味します。イエス・キリストのご生涯、それはまさに、神に従う、聞き従う生涯でした。神様の御心に従って死に至るまで、服従の生涯を歩まれました。キリストの従順は、受難と死だけではなくて、全生涯にわたるものです。パウロはそのキリストの歩みを、フィリピの信徒への手紙の中でこう述べました。フィリピの信徒への手紙2章の6節から8節。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って、死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。イエス・キリストは徹底して父なる神様に従順に歩まれました。それによって19節の後半にあるように、多くの人が正しいものとされるのです。ここは19節の前半の多くの人が罪人とされたという言葉と対応しています。同じ動詞です。同じように法的な性質を表していると言えるでしょう。多くの人が罪人と定められた、罪人の範疇に置かれたのに対応して19節の後半は、多くの人が正しいものと定められる、義人と定められる、義人の範疇に置かれると述べているのです。アダムの不従順がすべての人に転嫁されて、すべての人が罪人と定められました。それと同じ原理で、イエス・キリストの従順がキリストにあるすべてのものに転嫁されて義人と定められています。義人の範疇に置かれています。私たちキリスト者が正しいものと定められている唯一の根拠がこのイエス・キリストの従順です。私の従順が根拠なのではありません。私の信仰熱心が根拠なのではありません。根拠はただイエス・キリストの従順にあります。そしてこの一人の従順によって多くの人が正しいものとされるのですの部分は未来形で書かれています。前半の一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのところは 過去の一回的な出来事を表す時世です。私たちはアダムの不従順によってアダムと共に罪を犯し罪人とされました。アダムの不従順に対する神の裁きはただ一度なされたのです。しかしキリストの従順によって多くの人が救われるのは、これは一度の出来事ではなく未来に向けて開かれています。未来に向けて継続的に行われます。キリストの従順による神の救いの行為は未来に向けて絶えず成し続けられていくのです。このように、聖書の歴史理解においてアダムとキリストというこの二人は特別な位置を持っています。アダムによって人類が始まりました。またアダムによって堕落した人類の歴史も始まりました。そして堕落した民を救うための神様の救済の歴史も始まります。その救済の歴史の頂点がイエス・キリストです。旧約時代はやがてこらえる救い主メシアを待ち望む時代でありました。そして救い主メシアが来られた、これが歴史の頂点です。とりわけ主イエスの十字架と復活が歴史の頂点です。そして新約時代はイエス・キリストによる救いの成就による恵みの時代であり、また終末の救いの完成に向かって歩む時代であるというふうに言うことができます。このように聖書の歴史理解においてアダムとキリストはまさに特別な位置を持っています。しかしユダヤ人からすればおそらくその歴史理解というのは納得がいきません。彼らにとって何より重要なのはモーセです。そしてモーセを介して与えられた神の律法です。律法を与えられているということがユダヤ人たちの誇りの根拠でありました。パウロの語る聖書の歴史理解において、では律法の位置づけは一体どうなるのでしょうか。その問題をパウロは20節で述べています。律法が入り込んできたのは罪が増し加わるためでありました。しかし罪が増したところには恵みはなお一層満ち溢れました。パウロは律法が入り込んできたというふうに表現しています。ここは忍び込んできたというふうに訳すこともできます。律法はその歴史の中に入り込んできたに過ぎないのです。主役ではありません。モーセはアダムやキリストと並ぶような位置を持つのではありません。神の律法は神の救いの計画にとってこれは二次的なものです。アダムやキリストと並ぶような決定的な出来事ではありません。では救いの歴史における律法の役割とは一体何なのでしょうか。パウロはここで律法が入り込んできたのは罪が増し加わるためでしたと述べています。これは一体どういうことなのでしょうか。神の律法によって罪が明確になります。それまでは特に罪とみなされていなかったことがはっきりと罪とされるようになります。こうして罪が増大するのです。神の律法が与えられる前は明々が勝手に判断をしていました。もちろん人間は創造の段階で心に刻まれた道徳律法というものがありますから、堕落したとはいえ漠然とした善悪の知識はあります。人間は誰でも 殺すこと、盗むこと、偽証することが悪いことであるということを知っています。しかし全体としては、善悪の知識は漠然としています。堕落によってまたその良心も曇っています。けれども神の律法が与えられたことによって、曖昧さはなくなったのです。何が罪であるか、それが明確になりました。罪は律法によって罪として認定されます。それによって罪が増し加わるというのは確かなのです。またそれによって人間は罪を自覚するようになります。自分の何が罪であるかということを知るようになります。このように罪の自覚を与えるということが律法の大きな役割です。パウロもこの手紙の3章の20節で、律法によっては罪の自覚しか生じないのですと述べていました。神の律法は罪を指摘します。律法は人間に罪の自覚を持つように導きます。そして人間は救い主がいなければ自分には救いがないということを自覚するようになります。パウロはガラテアの信徒への手紙の中でこう述べました。ガラテア書の3章の19節。では律法とは一体何か。律法は約束を与えられたあの子孫がこらえる時まで違反を明らかにするために付け加えられたもので、天使たちを通して仲介者の手を経て制定されたものです。律法は違反を明らかにするために付け加えられたものです。そして続けてパウロはこう述べます。ガラテア書の3章の23節24節。信仰が現れる前には、私たちは律法のもとで監視され、この信仰が掲示されるようになるまで閉じ込められていました。こうして律法は私たちをキリストのもとへ導く養育係となったのです。私たちが信仰によって義とされるためです。律法は違反、すなわち罪を明らかにし、私たちに救いの必要性を自覚させます。そして人々は救いを求めてキリストのもとに行くようになる。それゆえ律法は私たちをキリストのもとへ導く養育係だとパウロは言うのです。罪を自覚させ、救いのためにキリストに向かわせる。これが律法の大きな大切な役割です。それにしても、この罪が増し加わるという表現、これはなかなか強烈な表現だと感じます。罪が量的に増加するということです。これは確かに律法によって罪が認定されることによる増加というふうに解するのが基本だと思います。しかしそれ以上の思いをパウロはこの表現に込めているようにも思うわけです。つまり罪人の持っている根深い性質です。神の律法は罪を指摘します。しかし罪ある人間はそれを素直に受け止められるのでしょうか。かえって反発することもあるのではないでしょうか。正しいことを指摘されて反逆する人はたくさんいます。人間はその自己中心性のゆえに、正しい指摘に対してさらに攻撃的になって応酬することがあるのではないでしょうか。律法は人間の罪を指摘します。正しい指摘です。しかし指摘された人が激怒して熱狂的に自分を守ろうとして激しい攻撃に出る。そしてさらに大きな罪を犯すことがあるのではないか。そういう人間の姿を私たちは知らされています。それが人間の現実です。罪人の現実です。その意味でも律法によって罪が増し加わるのではないでしょうか。 20節後半にはこうあります。しかし罪が増したところには恵みはなお一層満ち溢れました。この罪が増したところというのは一体どこなのでしょうか。律法によって神のご意志が示され、しかしそれに反逆して罪が増したところは一体どこなのでしょうか。ある神学者は、それは旧約のイスラエルであり、また新約の教会だというふうに述べていました。神の民共同体です。確かに神のご意志である律法を読むのは神の民です。それゆえ人間の罪が恐ろしく増大し、度を超えて邪悪になるのはある意味、神の民でしかないとも言える。ユダヤ人はなぜ、主イエスを十字架につけて殺したのでしょうか。なぜそれほどに主イエスを憎んだのでしょうか。それは主イエスが正しかったからです。主イエスが神の律法を体現しておられたからです。ローマ人も確かに邪悪でした。しかしそれほど主イエスを憎むということはありませんでした。ピラトもそうです。激しく憎んだのはユダヤ人たちです。主イエスは神の御心を体現していました。神の律法を体現していました。だから主イエスと出会ったユダヤ人は、度を超えて邪悪になったのではないでしょうか。パウロはここで、罪の状態が極限に達した時のことを考えています。そしてまさに罪が極限まで増し加わったところである、イエス・キリストの十字架において、恵みはこの上なく豊かに満ち溢れたのです。神の律法を学び、神の御心を深く知れば、罪の自覚が高まります。それへ私たちキリスト者は、自らの罪の現実というものに直面し続ける存在です。自分の罪よりも他の人の罪を指摘する人は、まともに律法を読んでいないということでしょう。自らの罪の自覚の深まりの中でキリストのもとに行く人は、より深くキリストの許しの恵みを知ることになります。自分の罪が本当にわかるところ、つまり罪が増したところで恵みは一層満ち溢れるのです。最後の21節。これはまさに12節以下の段落全体のまとめの言葉だということができます。こうして罪が死によって支配していたように、恵みも義によって支配しつつ、私たちの主イエス・キリストを通して永遠の命に導くのです。ここでは二つの支配が比較されています。それは罪の支配と恵みの支配です。罪の支配、これはアダムの行為によって現実になったものです。アダムの罪は死を世界にもたらしました。それゆえすべての人は死を免れることはできません。死に支配されています。誰一人この罪の支配、死の支配から逃れることはできません。罪が支配するのです。人間は支配される奴隷です。人間は罪の支配に対して、支配に服して、最後には死に追いやられていく。これが罪人の現実です。これに対立するのが恵みの支配です。恵みの支配とは、恵みが王になるということです。かつては罪が支配していました。しかし今度は恵みによる支配に変わります。かつては罪が私たちを支配していましたが、今度は恵みが私たちを支配下に 置くのです。ではその恵みの支配というのは一体何によって実現するのでしょうか。パウロはここで義によってというふうに述べています。義によって、義を通してということです。つまり主イエスを信じる者を義とすることを通して恵みの支配は実現するのです。義とされた者は神様との関係を回復し、死の支配を脱して命が与えられます。このように恵みの支配の結果は21節の最後にあるように永遠の命です。この命はまさに死とは正反対のものです。決して失われることのない命です。そしてこのすべてのことが21節に書かれてありますように、私たちの主イエスキリストを通して実現します。イエスキリストだけが義と命の支配の唯一の中保者なのです。私たちは自分の力で恵みの支配下に入ったのではありません。自分の力でその支配下にとどまっているのでもありません。私たちが教会に導かれたのもキリストの御業です。聖書の言葉がわかるようになったのもキリストの御業です。罪の自覚を持つようになったのもキリストの御業です。さらにイエス・キリストが救い主とわかり主を信じるようになったのもキリストの御業です。また信仰を守り教会の礼拝を続けることができているのもキリストの御業です。このすべてが神の恵みの支配なのです。キリスト者として生きてきたすべては神の恵みのおかげです。恵みが支配者として、王として私たちを守り、導いていてくださる。力を持って悪から守っていてくださるのです。聖書は人間は罪に支配されてされるか、恵みに支配されるか、その二つに一つしかないと語ります。他はありません。いずれかの支配下で生きるしかない。罪の支配の結果は死であり、恵みの支配の結果は命です。人間は支配されるものですから無力です。しかしその無力なものを義人によって主イエスを通して永遠の命に導いてくださる。これが神の恵みなのです。そしてこの恵みを信じる者は決して失望に終わることがない。それが聖書の約束なのであります。祈ります。神様、私たちはまさに死に支配されていた望みのない者たちでした。しかしただイエス・キリストを通して私たちは恵みの支配のもとに移されています。本当に大きな恵みを覚えまして心から感謝をいたします。どうか私たちがどんな時も主イエスを見上げ、そして主イエスを王として主イエスの恵みの中を生涯歩み行くことができるように、誘惑の多いまた困難の多いこの世の中ですが、私たちが生涯の最後に至るまで主の恵みのもとに留まり続けることができますように、助けと導きをお与えください。イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。